シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の音ゲーです。よろしくお願いします。
お願いします。ゲストに来ていただいております。
はい、チパレーです。よろしくお願いします。
お願いします。もう一方。
ラブランスです。よろしくお願いします。
お願いします。お願い
します。
これ前回と連チャンでアップされるのかな？
そうですね。
もうね、忘れました。僕、この映画のこと。もう前回喋りすぎて。
どういうことですか？
日本撮りすると、
ね、
前半に力遅すぎすぎ
る、
ね。日本撮りすると
2本目が薄くなる。
なるほど。
ディギンの時もじゃあ気をつけて聞いてみます、今度。
確かに。
いやいや、あ、そうか。ごめん、そう
だ。だいたい2本ですよね。
そうだよね。それ失礼だよな。なんか力の入れ方、違う歌問題になりますもんね、今のね。全力ですよ。いつだって全力で。いつだって全力疾走！イェイ！
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
元気だなぁ。
ありがとうございますって言うの恥ずかしいやろ。はい、頑張っていきましょう。
はい、お願いします。お願いします。じゃあ今日は、Quiet Place Day 1について話します。
来た。
この作品は6月28日公開のアメリカ映画で100分です。うん、で、現代も Quiet Place Day 1ですね、うん。で、監督がマイケル・サルノスキー。前の、ジョン・クラシンスキーとは、違う監督だと。
うん。違うのにスキーやねん。
そうっすね。確かに。
何人なの？何スキーってね。
そうっすね。何系なんだ？
続けて続けて。
はい。で、原案にジョン・クランシ、クラシ、クラシンスキー。
言えよ、
ないよ。
入ってて、うん。監督も原案入ってると。で、脚本は同じ、監督は同じやってるっていうかですね。
はい。
で、映画のとこも説明と、ことに反応して人間を襲う何かによって人類滅亡の危機に瀕した世界で沈黙を守って生き延びる一家の姿を描いた人気サバイバルホラー、クワイエットプレイスのシリーズ第3弾ということです。
うん。
じゃあ、シャパレさんから感想をお願いします。
お願いします。
はい。よろしくお願いします。クワイエットプレイスは僕はシリーズは全部あの劇場で見ていて、うん、割と好きな、はい、よく言う、あの、ちょうどいいジャンル映画としてすごい好きな映画です。
はい。
で、あの、本作も、あの、すごく、ちょうどいい面白さで僕は好きでした。で、あの、本来であれば、物語内の人々にとっては、一番恐ろしいはずのクリーチャーズの、とのファーストコンタクトの話になるんですけど、僕らからすると、3作目なので、どういうクリーチャーなのか大体知っちゃってるんで、安心して気負わず見られるという不思議な、あの、体験でございます。で、本作に関して言うと、あの、先に言っとくとジャンプスケアもほぼないというか、そんなにびっくりするようなシーンもないんで、割と、あの、最初にこれを見てもいいんじゃないのって思ったりしました。で、ちなみにどうでもいい話なんですけど、僕なんか予告編を見たときに、
はい。
サミラ、ルピタ・ニョンコが、老話のキャラクターだと思って見てたんですよ。で、なんでかというと、多分前作、前々作も、あの、老話のキャラクターが出てきて、結構重要な役割を担っていたんです。うん、で、予告編だと、その、シーってやってるシーンがあったんで、あの、喋ってるシーンがなかったんですよね、予告編の中だと。うん、
はいはいはい、
なので、あの、てっきり老話のキャラクターだと思ってたら喋ったんでびっくりしました。最初。あ、喋ると。
はいはい
はい。はい。で、良かったところは、3点ぐらいかな。で、1個目が、クワイエットプレイスを見てる皆さんならご存知の通り、うん、音を出したらクリーチャーが襲ってくるんですけど、
はい。
今回いきなり主人公が、ホスピスにいる、まあちょっと、うん、期を迎えた患者さんで、うん、なんだろうな、動物によるちょっと、なんでしょうね、ケアというか、うん、をやってるという感じなんですね。だから猫ちゃんといつも一緒にいるんです。うん、で、これがちょっと面白くって、動物って自分です。僕らが制御できないんで、うんうん、物音を立てちゃうかもしんないというハラハラが最初から最後まで結構あって、うん、これ面白い要素だなぁと思いました。うん、でも実際は、ほぼ泣かなかったですね、猫はね。
泣、
うん、
いてないですね。
うん、で、むちゃくちゃ可愛かったです。で、名前がフルドって言うんですけど、これ多分指輪物語なんだろうなぁと思って見てました。はい。1個目が、 それですね。それがちょっと、ドキドキさせる、知ってるけどドキドキする要素をちゃんと入れてきたなっていうので、いいかったとこですね。で、僕、鑑賞前に気にしてたポイントが、1作目と2作目で、クリーチャーの生態が少しずつなんか分かってきたじゃないですか。なんかその、音に反応するもそうだし、水の流れてるとこでこう、隠れてると、はい、襲われないとか、はいはい、ハウリング音が苦手。これ前作のネタバレはいいんでしたっけ？
あ、そうですね。今言おうと思ったんですけど。まあ、ネタバレもしちゃうので。
はいはい。
さすがに多分日記だってここから見る人いないと思うんで。うんうんまあ、とりあえず全部ネタバレは受けて大丈夫
です。はい。了解です、はい。で、まあ、ハウリング音が苦手とか、なんかそういう生態が分かってたんで、今回もなんか新しい情報が出てくるのかなっていうのをちょっと楽しみにしてみました。うんうん、で、そういう意味で言うと、すごい重大な、事実が一個分かって、クリーチャーは肉食ではないということが、おそらく明示されてるっぽかったんですよね。なんか、人体を、人をさらっていってるのは、なんか苗床にするためにさらっていってるっぽくって、なんか菌類みたいなのが人、そのさらってった人体から生えてて、そのキノコを食べてるっぽかったんですよね。
エイリアンですね。
そうそう。なんかまあそういうシーン、まあ、実際エイリアン。あ、そう、そういう意味で言うと、
空から、
空から降ってきたもののおかげで街が大変で、アステロイドシティを
飾ってます
し、後ろの壁紙は、は
い、最後の曲、ね、
そうですね。最後の曲です。
ちゃんと全然知る。
聞いてる人わかんないんで。
俺ら別に見てるからわかるけど。
はい、ニーナシモンを壁紙にしてます。
RAさんの画面の壁紙にはニーナシモンの絵があって、はい、T シャツ、アステレードシティの T シャツを着られてると。は
い、あ、そうです。ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。考えると、いつもちゃんと解説してなかった気がしてますけど、大丈夫です。はい。で、三つ目が、お話の筋を一言で説明すると、その、主人公からすると、もう世界が終わるような事態なんですよね。なんかよくわかんない、モンスターが襲ってきて、しかももう自分はそもそも死ぬかもしれない、もう病気で死ぬかもしれない状況であるっていう中で、生き死にをかけて思い出のピザを食べに行く話なんですよ。それがむっちゃ感動的で、で、最後になんでそんな思いをして、主人公はピザを食べに行ったのかっていうのが、後半でわかるんですけど、うんうんうんうん、これは多分ね、娘とお父さんの話なんで、僕より、ふさわしい方が説明してくれると思うんで、でね、後に回しますね。で、良かったシーンがもう一個あって、一瞬フロドの視点になる場面があるんですよ。猫の、
はい、
猫が、猫の目線で路地をこう、道を歩いてって、なんでしょうね。地下鉄の入り口の方にこう猫が歩いていくと、地下鉄のが水没していて、そこからエリックがバーンって登場するっていうシーンがあるんですけど、実は一番僕びっくりしたシーンがあそこで、唯一驚いたシーンと言ってもいい。そこが良かったです。なんかその目線ちょっと面白かったですね。猫の目線から見ると、この世界はこういう風に見えるんだっていうのがちょっ
と。
はい。で、よくわからなかったところがいくつかあって、これちょっと一応言っとくだけ言っとくんで、後で皆さん教えてください。
うん。はい。
一個が、なんでエリックは地下鉄の水中の中にいたのかよくわかんなかったんですよ。急に出てきたんですけど、あれちょっと前に水没したんですかね。急に飛び出てきたんで、あれ何なんだろうと思いました。あと後半、エリックが着てたジャケットというか上着と、女の子が着てた、サミナが着てたジャケット、交換してたんですけど、あれって何の意味があるんだろうっていうのは気になってました。で、三つ目最後に気になったのは、結局、自死を選んだんですけど、一番重要なネタバレになっちゃうんですけど、サミラは最後、はい、なんでしょう
ね。あ、自身ですね。
そう、一人で。
犠牲になるってことですね。
そう、死ぬことを選んだんですね。はい、で、これはなぜかと思いますかみたいなところを、この3つなんか後で話せたらなと思いました。以上です、
はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、おとけやさんお願いします。
はい。僕も、まあ、このシリーズ全部見てまして、2作目も確か外伝でお話ししたと思いますけど、
あ、そうね。聞いてみよう。
はい。 多分、まあまあぐらいの感想だったと思います。その時はね。はい。
うん、
多分、一作目の方が面白かったみたいなことを言ってたかもしれないですね。で、うん、今回は。
ちょっと待てや。いや、誰、本を言うてる本人と二人で喋ったんちゃうんかい。
全然覚えてないです。何がですか。
ちなみに、ちなみに一作目は、東京に行った時にラロッカさんと一緒に見たっていうね。
お
はい、思い出がありますけど。
で、いい、
はい。こんな。
一番音出しそうなやつと映画見に
行って。そうですね。でも静かに。静かにされてましたよ。もちろん。
なるほど。はい。すいません。
だからその作品がね、まだシリーズでこんなに続くと思ってなかったですけども。
うん。
で、今作は、まあ、ちょっと今まで、この前作2作とは、ちょっと毛色が、監督もね、違うっていうのがあって、あんまり簡単には比べられないんですけど、熱量的には、まあ、2番か3番かっていう感じですかね、僕の中では。そんなに刺さってないんです。ただ別に悪い映画ではないかなっていう感じですかね。
うん。
で、結構、その、まあやっぱり、この設定ですよね、この音を出すと、音に反応するエイリアンが地球に来て、みたいな話ですけど、まあ、この設定でずっと1、2、3と行くわけで、やっぱり、興味を持続させるには何か新しい要素とか、何か新しい設定とか、意外な裏がとかね、そういうのが出てこないと、やっぱり、こういうシリーズって難しいと思うんですけど、そういう意味では、僕は、これは、全然意外性のない映画だったっていうふうに思ったんですね。だから、新しい要素は特にはないかなっていう感じですね。その、ジャンル映画的にはですよね。だから、すごい普通の映画だったなっていう感想なんですね。思ってた通りの感じで終わったな、みたいな感じですね。で、逆に、まあ、いい意味でも、前作見てなくても全然わかる話になってるかなっていうところですよね。ほぼなんかつながりがあるけど、一応。わかんなくても全然大丈夫みたいな。
まあ、黒人だけです。
そうそう、ジャイモン分数だけなんですよね。なんなら僕。
覚えるよ、いい加減、ジャイモン分数。
名前を。
前も言ってたやろ、お前で、ね。ジャイモン分数の話。ね、
なんなら僕は見終わって、いろいろ感想考えて調べてるときに、あ、この人だけ前も出てたんだって思い出したぐらいなんで、もう全然覚えてないですよね、そもそもね。
あ、そっか。
そんなもんなんですけど。
わかるわかる。
で、あ、じゃあ監督についてちょっとお話ししておきますけど、今回だから前作2つの監督とは違う、マイケル・サルノスキ監督、になったわけですけど、この監督が撮ってるピックっていう作品を僕は実は見てるんですけど、ニコラス・ケイジが、主演の、まあ、カリコレかなんかで見たんですけど、で、この話は、ちょっとこの、クワイエットプレイスデイワンと似てるとこあって、まあ、簡単に言うと、すべてを失った男みたいな感じの人で、で、途中から二人組で行動していくみたいな話になるんですね。そういうところちょっと共通点あるのかなっていう感じで、で、映画としては僕がすごいいい作品だったと思うんですね、ピックっていうのは。で、まあ、だからそれを見た、その前作の監督が、彼に続きを作らせようみたいなね、風になってみたいですけどね、話としては。で、良かった点を、まあ、いくつか挙げますけど、まあ、一つ目は、その、これまでのシリーズの設定を、まあ、ちゃんと残しつつ、ちょっと違う描き方をしているってところは、まあ、監督なりの工夫だったのかなっていうふうに思いますね。で、まず一つは、田舎の設定だったのが、今回はニューヨークっていう都会になっているっていうところですよね。だから、まあ、前作、どういう描き方だったかちょっと忘れましたけど、まあ、今回はまあ、すごい騒がしいシーンからね、始まるんですよね。その、ニューヨークの、何でした、騒音の平均が90デシベルとか言ってね、そういう字幕が出るんですけど、まあ、そういう始まり方も面白いですよね。もともと騒がしかった街が、一瞬にしてこう静まり返るみたいなね、人もいなくなるみたいな、そういう対比もすごく面白かったですし、で、これまで以上になんか音で、こう、なんだろう、音でのこう、表現というか、例えば、モンスターがこう見えないんだけど周りで動き回ってる建物の周りとか、で、どっかでガシャンって音がして、 たりとか、だんだん遠ざかっていくとかね、近づいてくるみたいな。なんかそういうのが結構工夫されてたように思いましたし、あとは対比としては、これまでは、まあ、とにかく生き延びようとするね、人たちを描いてましたけど、今回はもちろん一応は生き延びるようとしてるんですけど、まあでも死んでいく、もう寿命がね、短いサミラという人の話になってるってことは、まあちょっと、これまでと違うなっていうところですよね。だから、見てる側としても、今までの、主人公たちに関しては、やっぱ頑張って生き延びてほしいというかね、ハラハラドキドキっていう感じはあるんですけど、ちょっと違う心境で見る。もうちょっとなんていうか、内面というかね、この彼女の、まあ、最後の日に何をして過ごすかみたいなことをやっぱ考えてるわけですけど、彼女は。まあ、結局、ね、ピザを食べに行ったりとかね、して、っていう風にするんですけど、なんかそういう、なんか、少しエモーショナルな話になってたのかなっていう感じがしましたね。監督の、まあ、特徴なのかもしれないですけど。まあ、特にその、まあ、印象残ったシーンとしては、その、結局、ピザ屋さんもう潰れちゃってて、潰れてるってぐちゃぐちゃでね、ピザ食べれなかったですけど、なんか冷凍ピザかなんか探してきてね、そこになんかお店の名前マジックで書いたりとかしてね、二人で食べたりとか、あと、ちょっとステージに上がって、マジックショーの真似事をしてみたりとか、まあ、あそこのシーンが結構いいシーンだったかな、というふうに思いましたね。
うん。
で、良かった点、2点目としては、まあ、特段ってことでもないですけど、まあでも演技は、良かったかなって思って、まあやっぱりルピナニョンゴですけど、一つはその、なんですかね、あんまり喋んないですよね、彼女はね。ない表情とかだけなんですけど、まあ死んじゃうっていうその覚悟がありつつも、まあ最後は自分の思うようにしたいっていう、そういう切実さみたいなものはすごい伝わってきましたし、まあまあ体調すごい悪そうだなみたいなのもね、ちゃんとわかりましたし、まあ MCU の時とは全然違いますよね、当然ね。いう感じとか、あと、エリック役のジョセフ・クイーンって方ですよね。
うん。
うん。
まあいきなり水中から現れるんですけど、すごい謎だね、ちょっと謎な感じはあるんですけど、その、設定もそうなんですけど、絶妙に地元の人間じゃないっぽいっていう感じとか、なんか、あ、この人は一人では帰れそうにないな、みたいなね、迷子っぽい感じとか、だからやっぱり助けなきゃいけないから、みたいなね、流れになるみたいな感じとか、なんかその辺も。
彼も MCU 出ます。
あ、今後出るんですか？
ファンタスティック4。
あ、そうなんですか。
ね、
へぇ、知らなかった。じゃまた共演があるかもしれない。
うん。
ですね。ありがとうございます。っていう感じも、まあ、なんかそんなにたくさん映画出てる感じじゃないみたいなんで、ちょっと。
人死んで有名になったんですよ。
おー、そうだね。
ストレンジャーシングス。
あ、ドラマかなんですね。
知らない。
はいはい。
そうか。
その、ごめんなさい、今。その略し方でピント全然来なくて今。
ああ、ごめんなさい。
なるほど。まあ、これからまたね、たくさん映画で見るのかなっていう感じですけどね。うん、はい。ちょっと楽しみではありますね。あとは、ジャイモン分数ですかね。なんか。
してくれんねん、その話。はい、よかった。
ごめんなさい、一行しかないですけど、
一行
なんか、彼の説得力みたいな。うん、彼に悟されるとやっぱりなんか納得しちゃうみたいな、シーってさせられ、やられたら、あ、やっぱ静かにしなきゃいけないんだ、みたいなね、うん。なんか説得力ありますよね。うん、なんかそういう役多いですよね、
さすがに今日今回はシャザムって言えとは言いません。シャザムガッと食われて終わりよ、はい。
あれ一番合うから
ですね。シャザム、助けに来てくれないですからね。はい、
変身するのが先か、食われるのが先か、問題ですか、ね。はい、
そうですね。
すいません。
それで、良かった点3点目としては、さっきも言ったんですけど、まあこれ、良くも悪くも、ほぼ予習ない、予習必要ない映画だったなっていうところですかね。
うん、
僕はいきなりこれ全然見ても大丈夫なんじゃないかなって思っちゃったんですよね。うん、逆に言えば、まあ、シリーズものにする必然性はあんまりないのかな、みたいなね。
うん。
うん。別に、たまたま監督はこの作品を今回撮ったわけですけど、全然違う映画でもよかったな、みたいなところですかね。
うん。
っていうか、まあ、前作とのつながりがあんまりにもなさすぎて、ジャイモン分数のことをもう全然忘れてたぐらいなんで、
僕は。つながり、唯一のつながりやない。
まあ、たぶんそれぐらいなんですよね、唯一のつながりのね。のね、
う
ん、
あ、そうか。
でも、2作目もざーっと見直したんですけど、はい、彼の出てくるシーン、そんな長くないですからね。
はい、うん、大体1兆ぐらいの
尺、うん。そうそうそう、うん。後半にちょっと出てきてね。
うん。
そうですね。ジャイモンスは全映画通して尺大体1兆ぐらいです
よ、ね。確かに。
確かに。確かに。
5分、5分ぐらいだよ、大体ジャイモンス
出てる。でも結構ね、大事な役多いですね。
よく出てる。ね、よく出てる。
顔、うん、が印象に残りますよね。うん、
労働時間短くてね、効率良いですね。
いや、怒られるからな、うん、ほんま、それ、ジャイモンフスに言ったら。
すいません。
俺だってできるわ、主役って絶対言うから
な。まあ、でもそのうち主役の映
画、ね。グランツーリスモは割とええ役やったと、
うん。うん、そうですね。うん、あれも短かったな。
うん。キャプテンマーベル出てんの、
うん、あ、そう、僕もね、後から調べたんですけどね。あの、軍隊の一人、ね。
あっちの人たちで、フリーの、あれだよね。
戦士の一人ですよね。
だって、ガーディアンズの冒頭に出てくるもんね。うん。
そう
でしたっけ。このあの、そうなんです。ジャイモン・フンスを探せの話したら長くなるから、もうこれやめて。
これぐらいで。はい。あとは、4点目としては、まあ、猫が全て実写らしいんですけど。
うん。
まあ、すごいなっていう、それだけなんですけど。
は
い。CG 使ってないと。すごい異常なこだわりがね、監督にあったみたいですけどね。はい。
ルピタニュ、ニュ、ニュ、ニョンゴ？
はい。
猫アレルギー。ね、
そう、猫アレルギーだ。
マジだ。
お前、その、苦手やな。なんかその、難しい発音の俳優の名前を。
苦手喋れない。
前の監督は名前なんでした
っけ？なんだ
っけ？ワン、ツーの監督の名前なんで
した？ジョン・クラシンスキー。
おびっくりしか言えない。
今回の主役は今回の主役は
マイケル・サルノス。
違う違う違う。今回の主役の女優さんは
ルピタ・ニョンゴ。
たどた
ど。恐ろしいですね。
はい。で、あと気になった点なんですけど、やっぱりね、あの、エリックは何者なのかっていうのはすごい気になっちゃって。まあ、微妙になんでついてきたのかっていうのもちょっと思いましたし、
ちょっとストーカーっぽかったですもんね。
うん。その、なんか助けを求めてる感じあるんだけど、いやでも、ね、あの、サミラにとっては、ついてこられても困るし、みたいなね、うん、感じなんですけど、うん、まあまあ、ついてきてくれたことで、まあね、あの、助かった部分ももちろんあったんですけど、なんか、あまりにも説明が少なすぎるなと思って、彼に関しては。あの、うんうんうん、続編で描かれるんだったらまだいいんですけど、あの、シパレさんおっしゃったように、いきなり水中から出てくるのもね、うん、その、もちろん、まあ、電車に乗ってたとか、ね、電車に乗ろうとしててホームにいて、あの、水没しちゃって、あの、たくさんの人亡くなってるのかもしれないんですけど、一人だけ助かるっていうのもどうなのかなとかね、他の人どうしたのかなみたいなとかね、うん、そこ、なんか、ワンシーンでも描いてもよかったのかなと思ったんですけどね。で、多分それが原因でなんか水が怖いみたいな、トラウマなのか、もともと水が苦手だったのか分かんないですけど、そういうシーンが結構ね、あったんですけど、
ありました。
なんか、なら、描いてもよかったのかなって思いますけどね。
うん。
あとは、これはちょっと現実的かもしれないですけど、あの、軍が、橋を落としたりとか、結構ヘリコプターを飛ばしたりとか、避難してくださいとかね、うん、音を立てずに避難してくださいみたいなことをこう、言ってましたけど、市民が、避難し、するシーンがあるじゃないですか。みんな黙って街中をね、歩いて、港かな？あの、海の方に歩いていくっていうシーンがあるんですけど、あの、音に反応するってことが、まあ、軍の方で分かってるんだったら、なぜデコイとかそういうの使わないのかなってすごい思ったんですよね。そっちに、あの、エイリアンを集めとけば、まあ、市民は、ね、安全に避難できるわけじゃないですか。なんかね、うんちょっとあそこ、微妙だったなっていうふうにちょっと思いましたね。う
ん
う
ん、全世界に居すぎるんじゃないですか。
なんか、後から多分分かったことですけど、
うん、
まあ、あれ、ニューヨークだけの話じゃないんですよね、結局ね。うん、いろんなところに結局、エイリアン来てたわけなんで、うん、まあ、うん、だから、最初ニューヨークだけかと思って橋を落としたみたいなこと、なんでしょうけどね。うん
うん、
まあ、でか、でこい、うん、そうか。例えば、人々が歩いていく反対側に引き寄せるとかなんかできたんじゃないかなみたいなことちょっと思ったんですけどね。
うん。
うん、まあちょっと地形的なこと全然わからなかったですけど。
うん。
あとは、まあ、猫はね、可愛いですけど、
うん。
現実的にはちょっと無理があるかなって僕は。
現実、うん、まあ、音を出さないってことがってことですよね。
でだし、ただの足手まといになっちゃってる気もしないではないですね。うん、一応セラピー猫ってことなんでしょうけど、うん、だから彼女にとっては大事なんでしょうけど、う
ん。うん、1か2のあの赤ちゃんと同じ
か、ね、そういうことか。うん、ね、あ、足かせみたいになってるっていうのはあるんですよね。うんうん、あとは、まあ、これ前日なんで、なんで仕方ないんですけど、まあ、期待していたような新しい情報は特になかったっていうところですね。僕、島根さんにがおっしゃって、うん、あ、そういうことかって分かったんですけど、見てるときはあれ、何をやってるのか分かんなくて、なんか卵食ってんのかなっていうふうにしかちょっと思わなくて、でも卵食っていいのかなみたいなね、自分たちの、その辺がちょっとよく分かってなくて、
あ、はいはいはい。
キノコみたいなことなんですかね。なんかね、よくわかんなかったですけど、う
ん。なんか生えてましたよ。
うん。多分なんか、だから人間をね、食べるっていう描写はこれまでもなかったんで、
うん、
そういう生き物ではないってことはわかってましたよね、うんうん。うん。まだちょっと謎は多いかなっていう感じですね。うん。うん、まあ、作るなら作ってもらってもいいかな。うん。一応見るかなって感じですかね、続き
は。これ、はい、ワンツーなくて、これ一作目で見てたら全然印象違います
よね。
ああ、
そうですよね。うん。一から。
ハラハラしただろうし。
これ3から見ろ、みたいな。うん。時系列で見た方が、みたいなね。ことかもしれないですけどね。うん、はいはい。まあ、そんなところです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次僕が話したいんですけど。
はい、お願いします。
僕は、おとぎやさんの逆で3作の中で一番好きです、
ね。おお。
はい、結構あれだよね。なんかあの、俺、松さんの感想いつも聞けばけど、すごい、なんつったらいいかな、極端だよね。なん
かあの、
もう、特にこういうタイプの映画の時の、ね、評価が、普通ってあんまないよな。おもろいかおもんないかどっちかだよな。
ああ、そう
か。あ、ごめんごめん。なんかリスナーとして、はい、今喋ってもうた、今。
ごめん、ね、
どうぞ。
ありがとうございます。
まあ、予告編とか見る限りは、その、これまでってなんかスリラーっていうか、サスペンス映画みたいな感じでしたけど、うんうんうん、はいはい、今回はそのパニック映画みたいになるのかなっていうふうに予想して見に行ったんですよね。
うん、
そしたら、そうじゃなくてむしろめちゃくちゃエモく作られてて、
うんうん、
この前で2作とも全然違う、
うん。
だから、クリエイチャーと出てきてるクライトプレイスの、まあ世界なんですけど、
うんうん、
むしろ人間模様を描きたかったみたいな、うんうんうんうん、そういう作品になってて、
うん、
だからもう全然見始めてから印象が全然違うなっていう感じでしたね、うんうん、想像とは。それが僕はすごい良くて、っていうのは一番いい理由っていうのが、全2作ってコロナ禍前に作られたものなんですよ。
うんうんうん、
2は2021年公開なんですけど、
うんうん、
プレミアが2020年の3月なんで、
うん、
多分撮影自身は2019年に撮ってるもんで、多分コロナとかあんま意識してなかったと思うんですよね。うんうん、で本作は多分コロナ中に撮ったものだとは思うんですけど、
はいはいはい、
だそれがまああって、多分そのロックダウンの感じっていうのがすごい出てる気がしてて、
なるほど、
しかもその主人公が、そのまあ、なんだ、癌というか、
うんうん、
まあもう医療の力がないで生きていけない人じゃないですか。うんうんうん、で、アンのことっていう映画も、まあ、そういう側面があるんですけど、だからロックダウンとかそういうふうな状況の時に、弱い立場の人っていうのはどういうふうにぐらいしんどいのかっていうのを、まあ、示したかったのかなってちょっと思って、だから彼女みたいな設定にしたのかなっていうふうに僕は思ったんですけど、そういう点で、なんか、まあ、今を表しているような感じがして、しかもその、そういう人の人間も模様とかドラマにしているのが、うんうん、ただ単なるその、1だから、みんなその、クリーチャーの弱点とか全然知らない状態で始まるわけじゃないですか。まあ僕ら見てるけど、うんうん、それをどうやって明らかにしていくんだろうみたいなところが入ってくるのかなと思ったら、
うんうん、
そこは全く示さずに、
そうですよね。
うん。うん、そこはだからむしろ良かったなと僕は思ってて。
うんうん
う
ん、
もう見てるから、それもう一回解明するのじゃめったるいじゃないですか。
そうですね、確かにね。
逆になんか、なんでそのみんな、その、音に反応するって、そんななんか、全員知ってんだろうと思ったんですけど、あんな短時間で。
そうですよね。これ一作目に見ちゃったら、確かにそう思うかもしれないですね。
うん。うん、だからまあ、それはこっちの観客向けに、まあ、そう省略してくれたと思うんですけど、うんうん、そこを省いてって、ああいうストーリーにしたっていうのは、僕はなんかすごいなと思って。うん、あとはストーリーとして驚きだったのは、そのアレックス・ウルフ 出てるじゃないですか、あの、病院のスタッフとして。で、彼、まあ、結構有名じゃないですか。あの、ヘレディタリーとか出てるし、まあ、結構いろいろ出てると思うんですけど、で、彼と二人でいろいろやるのかなと思ったら、彼途中死ぬから。
そうですね。
で、エリックが出てくるじゃないですか。エリックの役の人って、まあ、一般的にはそんな知られてない人だから、あれ、この人と二人なんのみたいな感じになって、僕はすごい驚きだったんですよ。そこも、だからその、あの、まあ、ゲーソーじゃないですけど、途中で重要な人物いきなり死ぬ。なんか、どうなっていくんだろうみたいな感じで、
深
まれたっていうのもあって、
なるほど。
そこもうまい作りにしてるなっていう気は僕はしました。あとは、あ、そうですね。まあ、ちょっと僕はなんか、これはまあ、いい面もあり、悪い面もあるんですけど、その、シュパレさんが後ろにしてるシーナ・シモン。
ニーナ・シモンや。
あ、ニーナ・シモン。
はいはい。
ニーナ・シモンのヒーリングッドっていう曲を流すよね、うん、最後。で、これ、パーフェクト・デイズに続いて、もう今年も2回目なんですけど。
はいはいはい、はい。
で、その、歌詞とかまあいいと思うんですけど、別に。
うん。
でも、これってピアノ入ってない気がして、お父さんピアノ、
ああ、そうか。
好きなんじゃない
か。ああ、そっか。
だから、お父さんのこと思い出して聞くのかなと思ってたら、これピアノ入ってない曲でいいのかなっていうのをちょっと
思って。っていうのが。あれやろ、だからその自分の気持ちいいやろ、
うん、
だから。
そうなんですけどね。
うん、うん。
もちろん、そこはいいけど。
そういえば、そう、己の、あの iPod に親父の曲入ってへんのかい問題って一個だよな。
そう。そうです。その、あそこで。
確かにな。
気持ちと、気持ちプラス親父も弾いてそうな曲にしてほしかった
んですよ。確かに。
で、まあ、まあ、それは一つ思ったのと、あと
すごいな、
その劇中で出てくる作品として、その本が並んで落ちてるところ、落ちてるっていうか、並んでるところで、あの、オクタビア・バルトっていう名前かなっていう人の本を取るんですけど、ダウンっていう。で、このオクタビア・イー・バルドっていう人、あの、結構有名な人で、僕は個人的にヒューゴ賞ってアメリカの SF の賞があるんですけど、そういう賞を取った人たちを、まあ、時間かけて読んでいこうっていうふうに思ってやってるんですけど、
はい、すごいね。
その一人なんですね。で、黒人の女性の作家で、すごく SF の作家として珍しいんですよ。まあ、女性は結構多いんですけど、SF って。でも、黒人の作家ってすごい珍しくて、SF の作品を使ってる。で、日本ではこのダウンっていうやつは翻訳されてないんですよ。読めないんですけど、まあ、原文で読むしかないですけど、日本では、キンドレッドっていう作品が、まあ、書籍化され、翻訳されてて、
うん、
で、これを読もうと買ってたんですよ。だから、まあ、まあ、読んでないから何も言えないんですけど、あ、これ、やっぱ、黒人の作家のやつを手に取ってて、っていうのはちょっと面白いなっていうか。
そうだね。嬉しいよね。それはね、出てきたらね。お、まあ、俺が読もうと思ってるやつやんってなるって
こと
ね。
そうそう。
うん。
キンドレッドっていうのは、そのなんか、今現代の女の人が、黒人の女の人が、その、奴隷制度の南の、なんていうか、アメリカの南の方に、南部にタイムスリップしちゃう話なんですけど。
ああ。
まあ、そういう、だから、まあ、奴隷解放とか、まあ、黒人がどんな立場に、出されてるかっていうのを、まあ、描いた作品で、まあ、彼女も黒人ですし、まあ、そういうのいろいろ思って手に取ってたのかなっていう感じですかね。
確か詩人だよね。はい、本、
そうですよね。
このサムの役柄、うんうん、
はいはいはい、
うん。あ、そうですね。彼女の役柄がそうですね、詩人で。
そうだもんね。
同じ作家としてこう憧れてるというか好きなのかもしれないですね。はい。じゃあ、最後。ラフランスさん。
ありがとうございます。
お願いします。
いやー、素晴らしいね。松さんの振れ幅、今日、ちょっとなんか、あ、この人は振れ幅、大きい人やなっていうことを、ちょっと。
何すか
ちゃう。だから、その、こういうタイプの映画の時に、おもろいかおもろくないか、はい、割とパッキリしてるんやなっていうのがよくわかったっていう。はい、うん。っていうことなんですけど。はい、ありがとうございます。僕はですね、このクワイエットプレイスシリーズって実は1しか見てなかったんです。で、1しか見てなくて、1は結構好きだったのね。
うん、
階段の釘、足で、裸足でドカンって踏むとこね。うん、もうほんま地獄やなって思ったんですけど、好きだったんですけど、僕ね、基本的にホラー映画苦手なんですよ。 うん、あの、さっき言ったヘレディタリーも見てなくてさ、死に王冠も見てないねんけど、
うん、
あの、これ理由を言うとすごい怒られるんですけど、うん、あのね、怖いと思わないんですよ。なんて言うのかな。あの、最近のホラーゲーが全然怖いと思えない自分がいて、僕ずっと資料の腹渡原理主義の人なので、あの、いつまで経っても資料の腹渡を超えるホラー映画はないと思ってしまう人なので、苦手なジャンルだったの。で、クワイエットプレイスはもうたまたま見てめちゃくちゃ面白かった。まあ、これはホラーもあるし、SF エイリアン系の話だもんね。っていうのもあって、すごく面白くだったんですけど、2ね。
うん。
2のね、あの、2、最近見たぞ。だから俺、ジャイモン風数めっちゃ覚えてるんですけど、うん、2ね、あの、ほんまに最近見て、これを 見るために、最近見たんですけど、はいはいはい、2全然見てなかったの。なんでかって言ったら、あの、日本のキャッチコピーがさ、
うん、
声を出したら即死やったっけ、言わんの時が。
ああ、
はい。2の時が声を出したら超即死って言われる。ちょっとなんやな、
その。バカだね。
いや、なんなの、秒で死ぬとかそういうこと、うん、なんかその、1の時より死ぬの早いとかそういうこととかと思ってた。そのバカみたいな、その日本のキャッチコピーに飽きてしまってさ、なんか、だからほんで、あとその、シリーズものの2は絶対に1よりおもろないって思ってたから、
うん、
全く見なかったんですよ。
うん、
で、その、デイワンの予告が流れてきたときに、うん、僕はあの、クローバーフィールドっていう映画が大好き。で、僕最初にあの、ニューヨークのエリアを知ってるところがあれ、確か予告編じゃん、デイワンの、うんうん。あれ見たときに、おぉ、クワイエットプレイスでクローバーフィールドやるのかよとか思ってすげえ、なんかワクワクしたって、うん、全く興味なかったのに、2も見てないのに、うん、いやいや、これはちょっと2見なあかんわと思って、2見たんですよ。
うん、
2が、まあ、割と良くてね。僕、2にね、キリアン・マーフィー出てるのも知らなかったんですよ。だから、ね、キリアン・マーフィー出とるやんけ、と思ってみたら、うん、キリアン・マーフィーが珍しくええやつやないかいと思ってた、
うん。
キリアン・マーフィー出てくると大体嫌なやつ。
そうですね。
クリス、ノーラン、オッペンハイマー以外のキリアン・マーフィー大体嫌なやつですから
ね。うん、確かに。
で、いや、あ、2、割とええやんけ、と思ってんですよ。で、ジャイモンフズ出てくるしね。
うん、
っていうことで、うん、まあ、じゃあもうこれはもう満を持して3見に行くぞと思ったわけです。
うんうんうん、
で、令和ね、令和見に行ったんですけど、で、その、僕ね、このクワイエットプレイスシリーズっていうことの、その、魅力っていうことを、
うん、
この1、2とこの令和を、見た上で、デイワンは後から話すから、ワン、ツーを見た上で思ったのは、この映画が上手なのは、
うん、
あの、まず、ちょっとやそっとじゃエイリアンがどんな生態系であるかを見せないことですね。
うん、
うん、これがまずうまいのと、その、エイリアン襲来ものも、あとすごく、あと限定、要はできることが、すごく限定されてしまうっていうことに、特化する、要は声を、音を出せないってことですよね。
うん、
特化させることと、特にワン、ツーは、そのジョン・クラシンスキーの、いわゆるその、彼女、名前忘れたけど、あの、主人公の女の人の、
ああ、奥さんですか。
そうそうそう、そう、どう忘れしたぞ。
クラシンスキーの奥さん。
待って、行け。行け。嫁の名前。
誰だっけ。
あ、エミリー・ブラント。
エミリー・ブラント
だ。
エミリー・ブラントの、あの、家族の問題だけに焦点絞ってる。
うん。
うん。
で、なおかつ、実際にも演じてる人が、ロアの人がいること。
うん。
要は、その、喋れない世界に、もともと喋れない人がいること。
うん。
そして、どうしようもない、その、音を出さざるを得ないものがあること。
うん。
赤ちゃんの問題とか。で、そして、もともとトラウマがある、あの、一番最初の、一番下の子供の話ね、ワンの時の子供の話があって、結構ね、これあの、家族の、障害を乗り越えるって話にフォーカス当たってってね、この映画で。だから、最初は、このエイリアンってどっから来て、どういう目的で地球に来て、どういう目的で何をしてるのかっていうことが気になってるのに、
うん、
見終わる頃にはもう家族の物語を見終わって満足するっていう構成になってるやん、はいはいはい、この映画って。ワンもツーもそうや、
うん。
で、これがすごくよくできてるわけよ。うん、で、よくできてるから、つい忘れんねん。あの、こういう僕、ジャンル映画好きの人たちが一番気にしてる、あいつら何者やねんみたいなこと。うん、ついつい忘れて見てんねんけど。だからね、これね、本当にこのやり方が上手にできてるなっていうふうに思ったんですよね。
うん、
まずね、ワン、ツー見てね。で、これが、この3が、僕はすごく良かったんです。良かったんだけど、これはやっぱりね、僕はね、あの、この、ね、いわゆるそのジャンル映画の一定のエイリアンも、一定のエイリアンものをテーマにした怖い映画っていう、そのフランチャイズっていう風に考えたときに、うん、非常にこう、あの、真っ当なフランチャイズ映画だなと思ったわけ。いわゆるそのスピンオフって言っていいよな。あのね、スピンオフって考えたら、これほどあの見事な映画はないと思った、うん。要は正当な続編ではないってことよ。
うん、
これは、いわゆるその、ワン、ツーでしっかりと作ってきた、いわゆるその、得体の知れないエイリアンをあえて描かずに、家族を描く物語であるっていう地盤を作った上で、
うん、
あの、別の人のパターンだとこうなりますっていうふうに描いたスピンオフっていう意味では、超よくできてるなって思った。
うん。
うん。で、僕、この映画を見て思ったのは、ラスト・オブ・アスっていうドラマ。
はいはいはい。
の3話。うん、3話
って。まあ、どんな話だっけ？
あの、いわゆるその、ゲイの二人の話。
ああ。家の話ですね。
が出てくるんですけど、あの、要は、それはまあ、あの、見てない人には、あれですけど、あの、ウォーキングデッドで、まあ、いや、やめよう。あの、なんて言ったかな、うん。要するに、あの、本筋とは関係ないスピンオフ。ドラマとかだったら途中に1話とかには挟まれるわけ、はいはい。で、うんそこには、主人公の、いわゆるその、ワン、ツーで描かれてる彼らの家族の問題のその後みたいなことは描かれてないんやけど、同じ世界観で別のところで行われたことが描かれてて、それが割と感動的な話であるっていうのを、スピンオフで入れるやん、ドラマって時々。
うんうんうんうん、
それにすごく似てると思ったんですよね、この映画って。
なるほど。
うん。だからそういう見方をすれば、すごい、なんていうのかな。そういう見方する人はないんやけど。正当続編じゃないってことで、正当続編じゃないっていうふうに思うだけで全然見方があるやん。
うん。
っていうふうに思ったってことですよね。で、で僕もだから何にも知らないので見たのよ。で、見て、で、僕、だからその、ルピタニョンゴが出てることは予告編で見て思ってたんですよ。
うん。
で、思ってたんだけど、僕、その、なんルピタニョンゴ痩せたなぁと思って、来てんのかなって心配になったのね。なんかあの、はい、だってその直前でブラックパンサー、ワカンダフォーエバー、
はいはい、
ルピタニョンゴ多分映画で見るって、多分映画、それが、前回はそれやと思う、ね
うん。
お前が多分。その時は割と全然あの、もっちもちしてるし、うんうん、あの、ちゃんと健康的な感じのルピタニョンゴだったからさ、
うんうん、
これ見た時、めっちゃ痩せてるやんって心配してたら、まさかの余命ものやったってことだった。これ見たときに、全然知らんかったから。そうそう、で、ホスピスみたいなところにいてさ、なんかその、もう詩を言うやん、みんなの前でさ、私は苦しみの意味、クソ、何もかもがクソみたいな話の詩書いてさ、みんながなんかドン引きするみたいな話でやる。とにかくもう生きる目的がないわけや、彼女には。目的が何もなくて。たまたまニューヨークに、その、芝居見に行くって言ったら人形劇なんだけど、
はいはい、
人形劇見に行ったら、見に行くんだったら、その思い出のピザ屋があるからピザ食いに行きたいって言って、ピザを食べに行くまでの話になっているっていうことですよね。
うん。
だから僕本当にね、このエイリアン、ジャンル、さっきから何回も言われてる、ジャンルもの、ホラー映画、エイリアンもので、まさか余命ものを見させられた全然思った。そういう意味でも、やっぱり嫁ものだと、ね、話が、嫁ものであるからこそ、その、なんていうのかな、こう、成立する話っていうのがあってさ。
うん
うん、それはなんかね、そこがね、すっごい良かったなって思いましたね。
うん。
うん、あとさっきあれでしたよね、その前回、ワン、ツーの設定があんまり説明されてないの、要は声を出したらっていう、
うん、
襲われるっていうことが特に説明されてないみたいな話だったけど、うん、あれなんですよね。最初にさ、逃げ込むところあるやん。うん、いきなりバーンってなって、で、目覚めたらさ、うん、口パッと押さえられる。
うん、
あれ押さえてんのが、だからジャイモン分数でさ、
うん
はい。ジャイモン分数が教えることになってんすよ。この映画見ると。
うん、
静かにしなさいっていうの。
うん、
で、これ多分、ジャイモン本数だって多分、デイワンやから、知ったばっかりの情報なんだけど、うん、一応、2に出てるから、知ってるっていう感じねえな。一応ね。一応やで、ね。あ、そうだよな、ジャイモン本数なら知ってるよなって、だから、知ってるから思うやん。
なるほど。
そうそうそう。だから、ジャイモン本数がね、割といい、いいところをちゃんと抑えとんなっていうことだと思ってて。うん、で、その、っていう、まあ、読め物を見させてられるから、まあ、当然投げるところがいっぱいあるわけなんですけど、この、僕は、そう、まあ、だからそのニューヨークの、そうそう、この映画って、だからそのニューヨークの、今までだったニューヨークが、ある突然エイリアンが降りてきたことによって、その、要は、無音の世界になってしまう、うん。だからこれがもう世界の終わりみたいなことが演出されててさ、
うん、
で、最初に出てきたルピタニョンゴ本人は、その、もう自分自身の人生がもう終わりだと思ってるっていうことですよね、うん。うん。だからその自分が終わりだと思ってるところに世界の終わりが来たって話になってるじゃないですか、
うん、
これ。
うん。
うん。で、終わりになってるっていう話になって、でそこで、最後の最後に自分がやりたいことをやって、やろうっていうふうに思う。うん、最後の最後に、それを生きがいにして終わりにしようと思ってるっていうところが、うんもうなんか超切なくて、っていうところがあるんですけど、っていうのが、やっぱりこの映画の見どころなのかなって思うんですよね。だからこれは本当にルピタニョンゴがまた芝居上手なんですけど、まあ彼女のその余命者っていうところに、寄り添えるか寄り添えないかかもしれないな、この映画の、その、わかんねん。だからこの映画で多分ワン、ツーの、その、さらに、その知りたいものが描かれてないっておっしゃる通りなんですよ。
うん。
うん、だけど、この彼女のスピンオフだっていうふうにこう割り切ってみたら、うん、多分そこはあんまり気にならないかもしれないなっていう、ふうになってるっていうことなんですけど、僕あれなんですよね。すごく、これなんていうのかな。ほら、トンネル、地下のトンネル、水が張ってる地下のトンネルで行ってさ、うんうんうん、で、はい、あそこで一応丁寧に水に弱いことを証明してくれるやつ、
はいはい、
このエリアなんかデスエンジェルっていうらしいよね。これな、どんな名前やねん。どんな名前やねんと思うんだけど。で、彼、死ぬところがあって、うんうん、で、そっから、二人がね、確かね、そっから出てくるところが多分ね、教会やねんな。
ああ、そうでしたね。
う
ん、
はいはい。
教会が一回だけ映るシーンがあんねんけど、これ、うん、これも結構その、キリスト教的なところが一瞬だけ映るんやけど、
うんう
ん、なんか、僕は、これ全然、なんかどこに書いてたかでも何でもないんだけど、まず、助けてくれるジョセフ・クイーン、エリックか、のことと、猫のことについては、まず猫は割とその神様の象徴的な感じになってるよなぁと思ったんですよね。その、なんていうの、その猫が示してくれる。エリックとサムを引き合わせるのも猫だし、その、ここぞっていう時に猫が助けてくれるっていうか、猫の存在で彼らが割とその、またなんつうかな、こう次に進むっていう展開があって、で、なおかつ泣かないじゃないですか、これ。
うん、
はずである。だから実は見てる側は猫やから、その、なんていうかな、恐怖の装置として見てるんだけど、うんうんうん、なんとなくこの猫の場合は、まあ、介護犬である、介護猫でもあるし、割とこれはすごくその、神様的な、天使的な演出のとして猫っていうキャラクターを使ってるかもしれないなと思う。僕はそう思って、そう思ったら泣かないっていう、要は、その役割が違うと思ったから、なんとなく、ごめんなさい、なんとなく、腑に落ちたなっていうことと、うん、エリックも、確かになんかよくわからないところから出てきて、うん、イギリスから来てる法律学んでる学生かな、うん、でなんだけど、彼も、まあ、いわゆるサムの、いわゆるその、ピザ屋に行くまでの道をさ、うん、まあ、行こうって言ってくれる、勇気づけてくれる人であり、で、その自分の人生の最後に彼を助けたっていう、その、助けることができたっていう、その、うんうん、やり遂げたっていう気持ちの、その一つの要素であり、 であるわけだから、だから本来なら、本来じゃないな、あの描き方によってはイマジナリーフレンド的なこと、もしかしたら彼は存在しなかったかもしれないっていう考え方もできるってかって、俺勝手に思っちゃったんだよ、これ。にも書いてないけど。要は、その、サムの、その、最後の、気持ち、願いを叶える、サムの気持ちの最後の整理をするための装置として猫とエリックがいるような気がする
ん
ですけどね。で、そう考えると、あの、彼らの、なんか、その、変な設定みたいなものっていうのは、割と説明ができるとは思うけど、多分作り手はそんな風には作ってないとは思うんだけどさ。でも、なんか、まあ、だから、いいように言えば、そのサムのため、サムを勇気づけるための、うん、あの、こう、なんていうか、きっかけになる人たちであり、悪い意味で言えば、まあ、都合のいいキャラクターになるから、これもまた、あれだよね、そのサムに対しての気持ちがどこまで共感できるかによっては、見方によっては全然、その他のキャラクターたちの描き方の、
うん、
厚みみたいなものに、はい、なんていうかな、違和感がある人もいると思います。うん、これは。うん、だから、その、やっぱりこのサムっていうキャラクターに、どんだけ乗っかれるかっていうことに、すごく、この映画の良し悪しをかけてる映画だと思いますね。
うん
うん、
まあ、ラフランスさんの熱弁を聞いてて、どうでもいいことに気づいたんですけど。
俺の熱弁でどうでもいいこと。
いやいや、あれですね。サムの相棒だからフロードっていう名前なんですね。
遅くないか、
それ。そうそうそう。
そういうことか。なんでフロードなんだろうと思ってた。
待ってよ。誰や指輪物語のキャラや言うたやつは。
うん、そっかそっか、そういうことか。
スパルエさんでしょうよ、指輪物語のキャラや言うた。
フロードだってのは、
それも俺の熱弁の時に指輪物語のことを考えてたのかよ。
すげえ、サムが、サムがってきたから。
うん、
あ、そうだよ、サムって言えよ、そういう物語の話するなら、最初から。
そうですね。
そうか。
いやいや、ごめんなさい。っていうことなんですけど、うん、僕やっぱね、ラストの、だから、本当のラストのラスト、だから、イヤホン、ズボンと外して、スピーカーで、うん、フィーリンググッと流す頃ね、うん。あそこがね、僕やっぱ、なんていうのかな、その、けじめの付け方の最高さだと思ったんだよな。なんか、あの後、ね、その後、例えば、船、その、去っていく船を見つめるサムで終わり、だったらどうだったかってことじゃん、
うん、
なんかその、うん、それやったらもしかしたら今でも生き残ってるかもしれないっていうことにももちろんなるけど、うんうんうん、なんかやっぱこれ、どこまで行っても僕らやっぱり錯覚してずーっとサムのなんかその最後の読み物やと見てるけど、よくよく考えたらこれホラー映画で、ジャンル映画やなって思った時に、
うん、
ホラー映画、ジャンル映画としてのオチとしてはあれがやっぱかっこいいし、いいと思いますね。やっぱあそこで、ああやって終わって、で、止め方も上手だよね。あの後、嫌じゃん。なんかモンスターの口目線でサムがグーって真っ暗になって終わったりしたらさ、なんかこう、うわぁ、食われたーって思ってしまう。
ホラー映画になっちゃう。
なんか自分で、覚悟を決める。もうここで、私の人生これで終わりっていう風に、バッて決めた時に、私は気分がいいのよ、フィーリンググッドがかかるわけ。ここまでやってっていうさ。だからこう、フィーリンググッドね、だからほら、さっきから言ってありましたけど、みんなしもんだ、歌詞がだから、その、夜が明けて、新しい一日が始まる。私は私の人生を生きる最高の気分だわって言って言う歌詞だから、うんうんうん、すげえか、だからこう、まあちょっと意識しすぎやけどね。さっきの本の話もそうやけど、うん、ルピタニョンゴのアフリカ系の人たちに対しての、だからこれニーナ・シモンって、だから公民権運動を頑張ってた、その黒人の、うん、アフリカ系の女性の歌手なわけですから、うんうん、彼女の曲がかかるときは、大体何かしらのメッセージがある映画が多いですけど、
うんうん、
まあ、この辺はちょっとね、なんか、ちょっとやりすぎかな気もしなくはないけど、うんうん、でも、やっぱりちょっと感動するやん。やっぱりなんか私は、の人生は自分がやりたいように最後はできました。最高の気分です。っつって、ズボンって抜いてさ、後ろ、ピッて降りて終わるっていうさ、うん、いやー、素敵みたいな感じ。素敵じゃないけど、うん、これ僕娘と、下の娘と見に行ったんですよ。
うんうん、
中二の。僕の中二の娘ね、今までいっぱい映画見に行ってますけど、アベンジャーズ、エンドゲームとかも見に行っててさ。で、真ん中、もう一個上が、二個上の娘がおんねんけどさ。
はい、
今はだから高一ですわ。
う
って、その娘と俺は毎回映画見に行ってボロ号泣してるんですけど、
うん、
その下の娘はね、大体僕ら二人がボロ号泣してるのこう顔見て笑うっていう。なんか泣いてるこいつらみたいな感じで笑ってる。今回のこの、その下の娘と二人見てるんですよ。で見に行って、イヤホンパーッ切って、フィーリンググッとかかかった時、パッてこう見たら、めっちゃ泣いてたから。
うわいいですね。
なんかね、娘、なんか TikTok かなんかね、フィーリンググッドの曲は知ってたみたいな。それもあって、フィーリンググッドがかかったっていうのもあって、最後のサムの決断、
うん、
見て、ボロ泣きしてましたね。
うん、
だからまあ、あれですよね。だからまあ簡単にというか、まとめると、ホラー映画、だと思って見に行ったら、なんか、どえらい、なんか、ええもん見せられたみたいな。それが、なんか、ようわからんけど、スピンオフで3作目っていう、なんか、よくわからないポジションで、なんでこんな急に、なんか、エモい映画持ってくんねんっていうこと
なんですよね。なんか、こんだけ引っかかりなくちゃんと、そう。見せてくれるのって結構な腕だなと思いましたよ。
うん、だってあの後にエミリー・ブラント一家があそこを歩くようなシーン入れたっていいんだよ。これだってもしその3と、
うん、
野望じゃん、それ。
う
ん、
やりそうですね。
やりそうやん。
そういう監督いそうです
ね。ラストバースはそういう感じやった。だから、野望じゃん、それ、
うん。
だから、でもそこでスパンって終わってんのは、やっぱ上手ですよね。という感じです。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、
みんなで話してて、しばれさん、
いや、僕、上着の交換ってどういう、あれだったと思います、はいはい、やっぱ、あれですかね。ベタにとると心の交換とかけていたっていうことなんですかね。
別に寒いとかそういうことじゃないですもんね。
そうですね。
いや、なんか。なんで寒かって上着の交換。
だからもう、いや、私はもう死ぬから別に上着いらないから、エリック、あなた着ていきなさいと思ったんですけど、うん、いやいや、着衣水泳難しいよって僕思ったんですけど、
うん。
うん、
着衣水泳。
最後さ、あれ、黄色い上着着て泳いでた、はい、最後。
うんですよね。ずっと着てませんでした。
だあれだよね、やっぱり忘れないでだ
ろ、まあ多分ね、そうい
うことでしょうね。
いや、もっと。まあ、そう思うと、ますます続編はエリックが主人公かな、みたいなところですよね。
あ
うん、その、
せ、あの、なんか決まってるらしい。
あ、そうなんですか。
うん、なんかせ、2の続き。
あ、そう
なんですか。おー、なんかやっぱこれスピンオフなんだよね、やっぱ多分。
そう。でもそしたら、はいはい、エリック出てきてもおかしくないですよね。今、ね、島に行ったってことです
よ
ね。
そういうのだと嬉しいよね、多分。
分数と出会うシーンがあるんですか、
ね、分数はだから出て、出さしたりよ、それまた。毎回5分しか役もないから。
あとその、しばれさんがおっしゃったその、なんかキノコ的なものを食ってた。
あれ
のを知ってんのもしかしたらエリックしかいないかもしれないじゃないですか。
ああ、そうですね。
でもあれ嫌でしょ、なんかそのホラー、なんかさ、エイリアンものでさ、2になったらさ、急にあのクイーンエイリアンみたいなのが出てきてさ、卵をボコボコ産んでてさ、嫌だろ、それ、また。で、なんかあれでしょ、なんか工作機械みたいなんで戦うんやろエミーブラッ
ド。
あっちも猫出てくるからね。嫌でしょ、それ。
確かに。まあ、エイリアン今度やりますしね、また。
そうですよ、ね。
やだろ、5ぐらい。クワイトプレイス5ぐらいデビッド・フィンチャーが撮ったらやだろ。3か。
ダサくって言われて。
3な。3はだからもうクリアしたわ。
でもその、スピンオフって言われたら全然、こう、ピンときましたね、僕は。
気に入るっていうか、うん、説明がなくても、気にならないじゃん。
うん、
ドラマ的な手法だよね。だからドラマだとこういうスピンオフってよくあるし、
うんうんうん
スターウォーズだってそうじゃん？なんかその、うん、要は世界観だけあって全然違う話ができるから、そういう意味では、世界観が割としっかり、だから説明をしないというのがうまいんだよ、だから。そのエイリアンの詳細を説明しないから、こうやって、スピンオフを作った時に、
うん、
矛盾が、説明しないから矛盾がないんだよね、だから。
うんうん
で、ずるいと言えばずるいんだよ、だから、
うんうん
う
ん。
こういう細かいことを、で、エイリアンシリーズがまさにそうじゃないですか。だから、細かいことを説明してるがゆえに、だんだんだんだんその、矛盾が出てきて、あの時のこれはどうたらこうたらで、なんたらかんたらみたいにならないのって、
うんうん、
3作まで持ってきてるのは、まあ、上手ですよね、うんうん。このシリーズはね。うんうん、
そして、ロードムービーでしたね。
ロードムービー
ですね。1個目の お話したのと同じで、
そうです、
知らない者同士が心を開き合う話でした、
ね、うん、親父に会いに行くのも一緒でしたね。
だからルチャリオンをコンタクトで言ってたの、片目に。
違うと思う。あ、そう。入れてたかな。
入れてたかな。
うん、どうでもいい話だけど、ダイモンフーズとジョセフクイーン、両方ともグラディエーター積んでるんですね。
そうですね。
へぇ、
そうやね。あの、ジョセフクイーン、グラディエーター2。うん、え、ジャイモンフーズ出んの？
出るよ。
へぇ、
なってたよ。
もうちょっともうネタバレ食らった感じです
わ。なってたね。それもうウィキペディアにも書いてありますよ。
ねぇ。
でも結構、あれっすね。キャスト豪華ですね。
これあ、グラディエーター2の話ですか、
うん、
そうや、ね、あ、やめとけ、今話。
すいません。
グラディエーター2は、まあ、それは、ね。
そうですね。確かに。う
ん、やめとけ、その話は。
良さそうですよね、
キャスト。ジョセフ・クイーンが、あれですよ、うん、だから僕の知らないドラマで出てる人ですけど、
うん、
割と売れっ子ってことだよね。
うん、
これから売れるんですかね。
そうみたいで。だからそのファンタスティック4にも出るわけですから、
うん、
ね、なんか。うん、イギリス人多いよな。なんか、いらん、なん、ギャラ安いのかね。
なんか、イギリスで撮影したり、あの、
税金か。
そうそう。いや、税金が安くなるらしいです
よね。やっぱイギリスの俳優、だってこれほとんどイギリスで。
ロケーションもそうですね。
イギリスで撮ってるらしいですよね。
うん。
イギリスにセット作って撮ってるもんね。
いい制度にしてますよね。イギリス人出して、ね、イギリス、
うんうん。なるほ
どね。イギリス人が三政府浴びまくってるから、だいたいおじいになったらハゲるからな。あ、イギリスの役者全員。
傘差して
ない。レイフ・ファインズなんかもう悲しいことになったら、あれ。
ああ。
昔めちゃくちゃ男前やった。いや、今も男前ですけども。
うん。
シェイソン・ステイサムみたいに最初から戦略的に坊主でいけばね。
戦略
じ
ゃない
ですけど。
似合ってますけどね。
似合ってる。
うん。うん、
ジュードローだって昔ふっさふさやってね。
ああ、確かみんなハゲてますね。確かに。
そうですね。ダメやろ、
ハゲてます。どこしてかそんな
やつはあるんじゃない？怒られるわ。はい。いや、あ、シパルさんでしたよ。お話ししてた
の。はいはい。あとは、うん、これもどうでもよくなってきましたね。僕はあれですね。最後、自死を選んだことが、やっぱキリスト教圏的には自死って結構 NG じゃないですか。
うん、
だから、どういうふうに捉えられたんだろうなっていうのと、うん、なんかどういう気分で見たらいいのかなと思って。
でもあれはあれじゃないですか。割とその人生の決められた宿命に対して、うん、クソぐらいっていうふうに最初からその詩人として、うん、詩として言ってるじゃないですか、最初から。
うんうんうんうん、
言ってるから、そこに対しての、クソぐらい感はあると思いますよ。彼女にとっては、その、なんていうか、そういうものに対して、なんていうかな、こう、死んではいけないみたいな感じはないよね。多分、だってそもそもこれ、詩で2回言うやん。ジョセフ・クイーンを読む詩の時にも、うん、何日後に死ぬって言われたら何ヶ月生き延びて、
うんうんうん、
何ヶ月後に死ぬって言ったら何ヶ月に生き延びて、要するにその自分のその期限みたいなものがわからないってずっと生きてるわけでしょ、
うんうんうん、
だから、その、なんていうか、その、例えばその目標を定めたとしても、それが達成できるかどうかはわからない。誰にもわからないわけです、
うんうんうん、
だから、その、自分が生きてるってことに対して絶望してるっていうところが描かれてるから、
うん
うん、で、それを、自分で選択できるっていう機会が来るんですよね、この事件によって。
はい、
うん。で、そこで選んだチョイスだから、
そうです
ね、それは割と宗教観みたいなものとは、はい、違うかもしれませんね。なんか俺、親父か
よ。何者っていう。いや、でも、だから、
尊厳に聞いてね。
尊厳史的な感じなのかなっていうのは、
うん、
ね。で、これはなんかちょっと、SF 好き的な見方なんですけど、その途中で、別に、もう、クリーチャーたちに食われるわけじゃなくて、
うんうんうん、
どちらかというと、植物化する感じのを見てるから、
うんうん、
自然に帰るというか、あ、まあ、そういう意味で、なんでしょうね。多分なんか、麻酔的なものを打たれるのかな？わかんないですけど、
うん、
安らかに多分眠って死んでいく、自然に戻っていくんだろうなっていう感じがしましたけどね。
なるほど。
僕は、エイリアン音楽ってくると、やっぱりマーズアタックをネタバレになるんであんまり言いませんけど、思い出しちゃって。まあ、そういう展開にはならんわな
と、と、うん。俺今日紹介してくれてる映画全部見てないわ。
あ、そう。 まだいいな。
俺、宿題増えたわ。
確信を言っちゃうとあれなんで言わないですけど。
俺、見てないねんな。見る、見るよ、見る、見る。来週あたり見ます。ティム・バートンマラソンするよ。
はいはい。
大変だ。増える、マラソン増えるわ。意外に見てないんだよな。はい、すいません。
いえいえ。
いいですか？以上ですか？
はい。大丈夫です。
体はもういいの？
大丈夫です。
本当ですか？
はい。
はい。
じゃあ今回お二人はもう、ここで。またでも、多分近々あると思うんですけど、うん、はい。またいつでも来てください。
はい。行くよ、もう。いつ、果て参じるよ。
はい。お願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
はい。では、今日はクワイエットプレイスデイ1。
監督の名前、2作目の監督の名前誰だっけ？
マイケル。
違う。ル
1作目。ああ、ジョン・クラシンスキーですね。
わあ。今回の主演の女優の名前は？
ルッタ・ミヨンゴ。
わざとゆっくり読んでる。
素晴らしいね。
はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。